もしもし。
はい。
テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？は
い、孫が幼稚園から小学校に、はい、うん、まあ、行くということで、
はい、
私たちは地元の小学校へ行くものと思って、
うん、
今までおったんですけど、
はい、
まあ、現在おりますフリースクールの方の、
うん、
小学校への入学というふうな話もあり、
うん、
フリースクールの方が教科書を使わずに、
うん、
ずっと小学校6年間っていうお話もあって、うん、その点でちょっと不安になりまして。
あ、そうですか。じゃあお孫さんの学校のことっていうことですね。
そうなんですね。
わかりました。ではもう少し詳しくお伺いする前に、今おいくつでいらっしゃいますか？
76歳です。
はい、旦那様がいらっしゃって、
はい、
で、そのお孫さんというのは
息子夫婦の子供です。
息子夫婦さんのお子さんですね。
あ、はい、そうです。
うん、息子さんは今おいくつなんですか？
49ぐらいです。
49。お嫁さんは
48ぐらいと思います。
あ、そうなんですね。それで今お孫ちゃんがじゃあ小学校ってことは6歳になろうかというところですよね。
はい。
そうすると随分息子さんたちは落ち着かれてからお子さんができたんですね。
40代で入ってから、
うん、
でなんか奇跡的って言われたそこで、
うん、宝物のような子だね、本当にね。
そ
うですか。一緒に住んでらっしゃるんですか？
いえ、3人で住んでおります。
あ、そうなんですね。
はい、
お近く？
1時間
ぐらい。
半ぐらい。1時間半ぐらい。
1時間半ぐらい。
はい。
そうするとあんまりしょっちゅう会うってわけにもいかないんですかね？
それがお嫁さんは育児休業を取ってるんですけど、
うん、
送り迎えを向こうの両親と私たちと、
うん、
息子夫婦の、まあ、6人で1週間のスケジュールを組みまして、
うん、
私たちも週に2日1日迎えに行って、あくる日泊まっとって、あくる日、送っていくというふうな年間やってまいったんです。
いや、それは頑張りましたね。大変でしたね。まあね、でもお孫ちゃんのことだから楽しみでも終わりだったんでしょうけれども。あ、そうですか。じゃあ1時間半かけて週に1回はお泊まりも兼ねて送り迎えのために。
そうなんです。
あ、じゃあもう可愛さもひとしおですね。
そうですね。
ね、
それで3歳からその、うん、今のフリースクールの幼稚園に出たんですよね。
うん、
送り迎えしていたらもういつも遊んでるんですね、畑の中とか、
うん、
で自由に遊んでて、朝こういった時にミーティングっていうんで、うん、先生がちょっとこう本読んだりしたら、あとはもう一日中遊んでるっていう話だったんですよね。
うん、
今小学生も同じ敷地って言いますか、広い畑の中で、
うん、
同じ状態なので、
うん、
みんな同じような感じでこういつも迎えに行っても畑の中を走り回っているっていうふうな状況でした。
うーん、そういうようななんて言うんだろう、独特な教育方針のところの学校なんですね。
あ、そうなんです。
うんうん、でそこでまあ幼稚園からやっていて、そのままその方針の小学校に上がる。
はい。
うん、でそれを聞いた時に心配になってしまった。
そうなんです。うん、
ご両親は要するに息子さんたち、息子ご夫婦ですけどね、
は
フリースクールにの小学校に入れたかったってことですかね。
まあ、お嫁さんは入れたかったと思うんです。
お嫁さんはね。
あ、はい、息子はそうでもなかったとは思うんです。
うん、それでそのフリースクールっていうのは中学校になるときにはどうなんですか？
中学校はないんです。
うん、
小学校6年までで終わりなんです。
じゃあ中学はいずれにしてもいわゆる普通のというか日本の中学に行くってことですよね。
そうなんです。
うん、
それで教科書を使わないっていうことがまず一番心配だったんですけど、
うん、
それで、まあ、一応フリースクールの方行って1日だけでも見学をして先生のお話を聞きたいって言ったんですよね。
うん、
父母は行けるけど祖父母はダメって言われたとかって言われまして、
うん、
で学校見に行くのはダメって言われたっていうことで、
うん、
それがフリースクールは地元の小学校の方にお願いして、
うん、
まあ、席は地元の小学校で置いてもらうことに、まあ、なっていると。
席？
ただ 席、その席って言いますか、入学とか卒業とかっていう、その席自体は地元の小学校へ入って、まあ、卒業したように、なるそうなんです。
ああ、じゃあフリースクール自体は義務教育の卒業とかはさせられなくて、
そうなんです。そうみたいなんです。
地元の他の協力してくださってる小学校に席を置いて、そこから卒業の証明をもらう。
あ、そうです。通知簿が、つけれないので、オール1とか、斜線とか、ゼロとかって、なんか、そういうふうな通信簿を、まあ、子供がもらうようになるっていう話も載って、私も空欄とか1とか、もうゼロとか、まだそれは辛いなとか思い出しまして、ちょっとその辺、すごく悩んでしまいました。
お孫さん、本人は何か言ってますの？
送り迎えの途中に、パパやママがそんなふうに思ってるけど、ばあちゃんやじいちゃんは地元の学校に行ってほしいなとか思うよってつい言ったんですよね。でもパパやママが言うところへ行くって言いました。
そうすると、僕はフリースクールに行くっていう気持ちがになってるって感じってことですか？
はい、そうです。
それでおばあちゃまの立場としては、
はい、
止めたい。
はい、もう普通に地元の小学校へ行ってほしいと思って。
じゃあ今日は先生にどういうふうに相対していったらいいかというところですね。
はい、
お聞きしてみましょう。はい、今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
すみません、
一応義務教育っていうのがあるので、これが義務としての何に当たるのかがよく分かんなかったんですよ。それはまず普通の小学校に席を入れるってことになるわけですよね。だからフリースクールに行く場合でも、
はい、
っていうことですよね。
はい、そうなんです。
ただ小学校の、従来の小学校の教育方針とは別の教育を受けさせたいということで、小学校に行かせないでフリースクールに通うと、
はい、
でも義務教育としての立場はその小学校に席があるわけだから、
はい、
出席ゼロ、
はい、
オール1になるとかオールゼロになってしまうということになると、
はい、はい、と思うんです。
はい、そのフリースクールと小学校との関連とか、この子はどこまで勉強進んでとかしてないとか、そういうような話し合いは全くないわけですか？そこのフリースクールでは。
わからないんです。
あ、そう、義務教育だから、義務として小学校はちゃんとやらないといけないわけじゃない？だって、
はい、
その責任はフリースクールじゃなくて所在している小学校さんにあるわけなんですよ。
はい、
そのだからここら辺のことをね、まず一回ちゃんと整理されたらどうでしょうか。フリースクールに入った場合、義務教育としての達成はどういう形で成就するのかっていうことですよ。そして受験の時にどういう立場でどうこの子たちは受験できるようになるのかというあたりの、それな、なるほどっていうところまでの理解って必要じゃないかなと思うんですよ。畑の中で一日走り回るともういいと思うんだよね、僕もね。でもまあそういうだけで言っちゃうと、具体的にこうどうなっていくのかの絵が全然そのおばあちゃまの話から伝わってこないんですよ、僕。だからまず情報の整理っていうのかな、それがお孫さんのことを考えるときにまず一番大事なんじゃないの、やっぱり。
あ、それで義務教育なので教科書を当然使う、
だからそれを、そうなんですよ、それも含めてね、
はい、
そういう問題があって一個一個こういう場合どうなるのかっていうことをまず認識する必要が絶対あると思うんですけどね、どうなんでしょうか。その前にいいとか悪いとかって言ってても、
はい、
お互いに仲違いしていくだけになっちゃうような気がするんですよ。
ああ、
お嫁さんは調べてんじゃないかなとは思うんですけれども、あとね、
はい、
この構造で気になったのは、お嫁さんは入れたかった、息子はそうでもなかったとかって言うと、このことによってどんどん対立が煽られていくんですよ。そのおばあちゃん、息子さん、お嫁さん、孫、向こうの両親も含めて、
はい、
あとおばあちゃんは自分のご意見を お孫さんには言ってるわけですよね。
はい、まあ、
それって お孫さんの心を引き裂くわけですよ。お母さんと違うんだから考えが。
あ、
要するに、ね、ここに誰も大人がいないんですよ。ちゃんと物事を理解してまとめようとするリーダーシップを感じないんですよ、話自体に。それのしわ寄せが全部お孫さんに行く構図になっちゃってんのよ、気持ちの上で。だからここでおばあちゃんとしては、要点、僕が言ったような具体的な要点はちゃんと調べといて、嫌味じゃなくて、これはどうなんの、ああそうなんだとかいう形で促すことはできるよね。はい、そういう諸々のことがあるんですが、子どもの教育機会をどのように与えるかを決定するのはこれ誰でしょうか。やっぱり夫婦なんですよ。そうなんですよ。まずこれが大前提なんですよ。それがなくておばあちゃんはどうだこうだって言い出すと、これは分裂していきます。だからおばあちゃんはこの件を通してみんなとの関係をどうしたいのかっていうことになると思うよ。
はい、私は孫のことだけを心配して。
いや、だから孫が、だから、ね、孫にだから心配で、おばあちゃんはフリースクールは嫌だよっていう孫に言うっていうことは、孫のことを心配してだったら僕言えないと思うよ。まだお嫁さんに私は反対だっていうのは分かりますよ。孫に言ったら一番その圧力を受ける愛する孫に平気で言ってるわけじゃない。だからその程度の口出しなんですよ。だからおばあちゃんにはこうした方がいいっていう結論を口出す権利はないんですよ、やっぱり。
そうなんですね。
それを孫に言うっていうのが問題なんですよ。
はい。
それだったらもっとちゃんと調べられたらどうですか、ちゃんと。それでお嫁さんに逆に教えてあげるぐらいの気持ちがあればね、おばあちゃんと息子さんとお孫さんの仲を引き裂くことなく、この問題に対応できていくような気がするんですよ。だから何でも問題が生じた時に孫のためと言いながら自分の意見を押し通すと、それによって全部が分裂していくんですよ、これから。それおばあちゃんも孤独の世界に入っていきますよ、そういうやり方だとね。まあ、あえて大げさに言ってるんですけどね、今ね、もちろん。でもこのことによって逆にみんなの仲が、フリースクールに行こうが小学校に行こうが結束されていくというようなまとめ方もあるっていうことなんですよ。ね。だからどうか僕は仲良くまとめていただくことがおばあちゃんにとっての責任じゃないかなって気がします。
はい、
はい、じゃあもう一度先生に聞いてみたいなと思いますんでね。はい、よろしくお願いします。
はい、いかがですか。うん、私もね、愛先生と同じように、大人がね、寄ってたかって、あっち行けこっち行け、あっちがいいこっちがいいって言って、でそれをお孫ちゃんに言っちゃうと、お孫さんはどこにどう行っていいのかわからない、本当に彼が一人ぼっちになってしまう。どっちに行ってもダメだって言ってる人がいる方向に行くことになっちゃうじゃないですか。うん、そしたらすごいしんどいのはあの子ですよ、彼。おばあちゃんはこっち行ってほしくないとか、お母さんはああ言ってるけど違うとか言っちゃうと、うん、一番かわいそうな気がします。うん、はい、だからまあ先生のおっしゃってたように、物理的にね、具体的にどうなのかっていうことはもちろんお調べいただく。でもその上でね、どうしてもダメだっていうような法的にとかね、そんなことがないで、それでご両親がそっちというんであれば、ちょっとおばあちゃまは方針を変えて、それをこうちょっとバックアップするようなね、そういうのもどうでしょうかね。
まあ、
ね、いろいろご心配だと思いますけれども。
ありがとうございます。はい、すみませんでした。